ここからは毎週火曜日にお送りしています片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉芳美さんとこの時間つないでお話をお聞きしています。さあ今日も片倉さんとただいま台湾つながっておりますのでお呼びいたしましょう。片倉芳美さんです。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
よろしく、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さてそれでは片倉芳美さんをお迎えしまして今週の台湾エクスプレスですが、片倉さん今日はどのようなお話でしょうか。
はい、今回はですね、台湾を旅行した時に実は結構強い味方になるあるものを紹介したいと思います。
はい
はい、実際皆さん台湾に旅行された時にですね、現地で何を使って移動するかって大きな問題ですよね。
そうですね。
で、台北市、台北市はですね、地下鉄も走ってますし、バスもすごく発達していて市内交通全く困らないんですけど、
はい、
でさらにタクシーもね、安くて台数が多いので非常に便利な街なんですよ。ところが、もう一つ実は旅行者にとって強い味方があるんですよね。
はい、
それがね、公共レンタサイクルなんですよ。で、最近このね、公共レンタサイクル、日本にも時々ね、こう街によっては出てきましたけども、ね、
はい、
台湾はこれが異常なぐらい発達してるんですよ。で、これUバイクっていう言い方を台湾でするんですけども、Uバイクってね、あなたのバイクですよね、Uバイクっていうんですけど、これがこの、市内に、いくつもこの拠点があって、
はい、
そこで自分でどこでも借りられてどこでも返せるんですよね。
はい、
で、これはもう本当にこのステーションの数が多くてですね、本当にこう便利なんですよ。で、このサービスは2009年の3月から行われていてね、2009年3月にこうテストケースとしてこの、この自転車ね、Uバイクの実証実験というか、それが始まって、
はい、
で、2012年の8月30日ですかね、サービスが始まったんですよね。それで、これがもう今、もう市内至るところにこのステーションがあるわけですよ。
はい、
で、これがね、まず何がすごいかっていうと、乗り心地がいいんですよ。結構これがね、すごい乗り心地が良くてね、便利なんですよね。
はい、
走りやすいんですよ。で、台湾のメーカーで、その自転車メーカーで、ジャイアントって会社があるんですけど、
はい、
このジャイアントって会社が、自転車をこう提供してるんですね。で、この、自転車メーカーはすごく有名な、世界的に有名なんですよ。ところが普通の人で全く自転車に乗らない人っていうのはこの存在を知らないわけですよね。で、私も全く知らなかったんですよ。有名なことはね、ちょっと耳にしていましたけども、
はい、
これがどのぐらい乗りやすくてどのぐらいすごいものなのかってことが分からなくてずっといたんですけど、実はこの Uバイクが実はこのジャイアントの自転車なんですよね。で、乗って、ああ、これなんか乗りやすいなってみんな思うわけですよ。
はい、
で、乗りやすいなと思って、で、後でそのみんな、このジャイアントだってことを知るんですよね。だから企業としてはものすごいイメージアップになってるんですよ。
ああ、そうですね。
で、私もね、もう随分この自転車乗りやすいなと思って、よくできた自転車だなと思って、それでこうジャイアントって会社の存在を知るんですよね。
はい。
で、そういう企業の戦略としてもすごく注目されたんですよね。全くその広告を使わずに、この自分たちのね、商品の凄さを、アピールできるっていう、そういうケースとしてね、話題になったんですよね。
はい。
で、今この Uバイクは台北市だけじゃなくて、台湾の各都市、いろんなところで実はサービスがあるんですよ。で、台湾ってね、こう、山がちな島のイメージがあると思いますけども、
はい。
基本的に町っていうのはほとんどの場合その平地に町があるんですよ。だからこの都市って言われてるところはほとんどの場合その坂道がないんですよね。
はい、はい、
で、台北市なんかはもう本当にはっきりしていて、台北市って盆地にあるので、いわゆる市街地っていうのは坂が全くないんですよ。だからすごく便利なんですよね。
そうですね。
うん、走りやすいんですよ。で、またこれもね、台湾のすごいところなんですけど、台湾ってね、こう、何かやると決めたら早いんですよね。
はい。
で、合理的にものを考えてくる人たちなので、いいと思ったらすぐ動くんですよ。で、これはもう日本とちょっと違うところなんですけど、で、これUバイクをこう普及させることにはすごく意味があったんですよね。
はい。
どうしてかっていうと、台湾ってそれまでオートバイにみんな乗ってたんですよ。
あ、そうですね。
で、このオートバイ、やっぱり止めるところはないし、空気は汚れるし、事故は多いしで、はい、あんまりいいものじゃなかったんですよね。望ましいものではなかった。で、この状況を変えるために、この採用されたのが、この U バイクだったりするわけですよ。で、市の方も、この U バイクをどんどん積極的に整備してね、この人々にたくさん利用してもらおうとして、いろんなことをやるわけですよ。その中の一つが、ちょっとこれびっくりする話なんですけど、今、例えば皆さん台湾遊び来ますよね。
はい。
で、この U バイクぜひ乗っていただきたいんですけど、乗っていただいて、走っているとあることに気づくんですよね。
あることに。はい。
うん。何かっていうとね、台北市内ってね、歩道と車道の間に段差がないんですよ。
ああ、ええ
ー。日本って歩道と車道の間に必ずガッタンってこう行くところありますよね。
ありますね。ええ、あります、あります。
うん。あれがね、もともとは台湾にもいっぱいあったんですけど、あれを全部なくしたんですよね。
なくしちゃったんですよ。へえ。
ね。だから今、台北市内に関しては、どこに行っても、その段差がないんですよ。
はあ。
だから車道を走っていて、歩道に乗り上げるときに、もしくは歩道から車道に出るときに、そのガタンって行くところがないんですよね。
はあ、ええー。
でこういうのはね、整備するって決めたら早いんですよね。
すぐするという。
うん。だからもう、あっという間にそれがね、進められて、今もう全くないんですよね。
ええー。
うん。ちなみに今、その U バイクなんですけどね、値段がどのぐらいかっていうと、
はい、
まあ、日本にしてですね、大体こう、それこそ本当に、100円ぐらいって考えたらいいと思いますね。100円ぐらいと考えていただけたら、まあ、30分ぐらい乗るんだったら全然そんなにお金かかんないですし、
そうですね、
うん、非常にね、よくできてるし、安いんですよね。で、今このサービスはもうね、台湾の都市にもいっぱいありますし、例えば台北市内だけで今、まあ、ちょっと今、ネットにこう出てる情報ですけど、1万3000台あるんですよ。
はい。
で、台北市って基本的に市街地だけ考えると、山手線の上半分ぐらいしかありませんから、
はい。
そこにこれだけの数があるってことはすごいですよね。
そうですね。
うん。で、他にも、この、桃園だ、ね、国際空港のある桃園だとか、はい、新築だとか、あと台南、台中、こういうところにみんなあるわけですよね。だから街に着いたら、今度はそこで駅前とかで借りて、
はい、
で、駅前から乗り始めて、どっか目的とするね、観光地とかあれば、そこで一回返して、で、観光終わってまた借りて帰るとかってこともできるわけですよ。
はい。
ね、で最近は電動自転車みたいなのも入ってるんで、
ええ、
ちょっとこういろいろ進化もしてるんですよね。
はい。
うん。あと例えばこれちょっと台中がね、ちょっと面白いんですけど、台中って台湾中部の都会なんですけども、
はい。
まあ、台中の中に関しては結構田舎にもあるんですよ。
ええええ。
この町として大きいから当然こう郊外がありますよね。
はい。
で郊外とかにもちゃんとあるので、日曜日とか土曜日とかに、ちょっと郊外に出て、そこで自転車を借りて少し体を動かして帰ってくるみたいな、そういうレジャーが結構流行ってるんですね。
へぇ。
だから農村みたいな、同じ台中でもちょっと郊外に出て、
はい、
で、そこで自転車を借りて、空気のきれいなところ走り回って、ご飯を食べて帰ってくるとかっていうね、そういうミニトリップが、人気あったりするんですよ。
すごいエコーでね、いいですよね。
そうですね。で、エコーであり、かつ、まあ、ね、駐車場の不足だとか、空気の汚染とかっていう、そういう、まあ、社会問題も解決し、
はい。
まあ、何よりもやっぱり便利なことがね、重要なんですよね。
はい。
だから、こういうのもね、こう台湾らしさ、いろいろ詰まってますよね。
小坂さん、ちなみに、まあ、街中散策するとなると、結構自転車だと、こう、細いとことかもね、細かいところ行けると思いますけど、そこら辺もやっぱり楽しめそうですか？
そうですね。まあ、好きなところに行けますからね。だから私なんかも写真を撮るときなんかもね、自転車に乗ってれば、路地の中とかに入っていって、雰囲気のいいところを探したりできるわけですよ。
そうですよね。
で、そういうのはね、面白いし、あと学校とかにも結構あるんですよね。大学とか高校とか。で、そうすると今度は、駅からその学校まで自転車で行くとかってできるわけですよね。
はい。
電車で最寄り駅まで行って、そこで借りて、学校に行って学校で返すと。
はあ。
そういうこともできるわけですよ。
ええー。
だからこう、いろんな形で利用されてますよね。
はあ、すごい。もう生活とこうなんかね、一体化なってますね、そうしますとね。
まあそうですね。だから本当に、このね、やはり地下鉄の駅なんか必ずありますから、
はい。
地下鉄降りたらもうすぐ借りられるわけですよね。で、一つ問題としてね、人気のあるところからは、借りられていくばかりっていうことも出てきちゃいますよね。
はいはい、そうですね。
例えば、利用客の多い駅とかで、例えば朝とかね、はい、降りる人が多い駅っていうのは、当然これ借りる人も多いわけで、
はい、
すぐに出払っちゃう可能性があるわけですよね。
ええ。
で、それは当然わかってるので、市役所の人たち、市役所の車が、この全部台数をチェックしてるんですよ。
はい。
で、このステーションに今こう電車がないってなったら、このトラックでこれ運ぶんですね、あるところから。
はい。すごい。
だから、ステーションそのものは無人なんですけど、で、その IC カードでこう、IC カードとかクレジットカードで借りて乗れるんですけどね。で、これ確かにね、自転車がないっていうのも困るんですけど、返そうと思った時に返す場所がないっていうのもありますよね、当然。
はい。ああ、そうですね。
誰も借りていかないので、フルになってしまっていて、
自転車が。
そこで返そうと思ったら返せないってケースもあるわけですよね。
はい。
だから、こういうのもあるので、その市の車が随時こう回って、その市内のこのステーションのこの多い少ないをチェックしてるんですね。
へ
ぇ。まあ、こういうところもね、ちょっと面白いですよね。
そうですね。じゃあ皆さんもぜひね、片岡さん台湾行かれた際には積極的にね利用されてほしい、していただきたいですよね。
そうですね。旅行でもね、結構ね、知ってる人は知ってるんですよね。だから旅行者でもかなり利用されてますよね。
ああ、そうなんですね。
で、例えばこう観光地巡りだけじゃなくて、台湾ってやっぱりいろんな観光の素材があるんでね。
は
い、例えばこう歴史建築を巡りたいとかってなった時に、はい、その歴史建築も点在してるわけですよね。だから、自転車があればね、自分のペースで好きなところに行けますから、
はい。
で、これと携帯電話をね、組み合わせて、いろんな形で自由に旅ができますよね。
そうですね。はい。ということで、今日は台湾の U バイクのね、レンタサイクルのお話を、片倉さんにご紹介していただきました。台湾在住の片倉芳美さん。片倉さん、2月入ったらすぐまた、公演もあるということで、
そうなんですよ。2月の4日に、大阪で公演があって、実はこれもう、ごめんなさい、会場100人以上の会場なんですけどね、
満員なんです
ね。もうすでに満員になってしまってるんですけど、またね、大阪の人たちとまた出会えれば嬉しいですね。
はい。ね、また、ぜひ皆さんも片倉さんの公演ね、この後もありますのでね、駆けつけていただきたいと思います。台湾在住の片倉芳美さんつないでお届けしました、台湾エクスプレスのコーナーでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。